おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
遠い昔のことでありますよ。糖塩基リン酸、これが紐状につながった RNA というつながりになりまして、海中の中で生きとったんでしょうな、
はい、
ところがこいつにも変化と選択、いわゆる進化が行われまして、これが2本で絡み合った、
はい、
二重螺旋という、
うん、
ね、遺伝情報をたくさん持った有機物ができるわけであります。
うん、
DNA はちょっと精巧になったんで、太陽の紫外線浴びたり、それから放射線を浴びたりなんかすると切れたり抜けたりしちゃう、
うん、
そのうちにまあ DNA がこのままじゃいかんと思ったんですかね、
はい、
思ったんでしょうね。やがてこの DNA は丸い輪っかの中に入っちゃった、
はい、
これは核と言われるものの中に入って、まあ、シールドでこう守ったんですな、自分を、
はい、
それでこの DNA が絶妙なことを考えた。それはその単独の DNA じゃ弱いんで、シェアね、
はい、
細胞というテントの中にシェアするために他の生き物も招き入れて、その一緒にシェアリングし始めた。細胞の中で、
はい、
ミトコンドリアとかそういうものが一緒に入ってきて、そのいわゆる細胞膜を持った細胞になる、
はい、
真核細胞という、
はい、
やがてバクテリアという動ける細菌になっていきます。このより集まった変化と選択から多細胞生物になる。一番最初に生命がやったのは単独で生きるのではなくて共存、ここから生命が生まれてきたわけですな。
はい、
糖塩基リン酸、それが RNA になってやがて DNA に育つ。ミトコンドリア等々と核の中で共生生活をし、バクテリアという細菌になって、そのバクテリアっていう細菌はまたくっついて多細胞生物になっていく、
うん、
この確率がどのくらいすごいか、
はい、
この RNA から多細胞生物になる過程の確率を、この先生は、小林先生はこうおっしゃっております。時計を分解する。それを分解して、カナが水の中につけた。時計の部品全部。で、それを棒でかき回した。何億年もかき回し続けて、ふっと気がついたら、元の時計に組み立てられていた。
すごい確率ですね。
ものすごい確率だよ、
ね。よくわかんないけど、すごい確率ですね、うん。
それくらいの年数をかき回して出来上がった生命という時計が命なのよ。
ありえないぐらいの確率です
も
んね。
そうそうそうそう。だから、やっぱり生命そのものは、皆さん、声を大にして言いますが、奇跡なんですよ。
そうですね。
うん。その、組み立てられたその時計は、そっから一斉に、時を刻み始める、
うん。
そうなんです。時を刻む。つまり、時間という枠内に入っていきます。生き物が誕生すると、そこから驚くべきスピードで、種類が増えていきます。で、この生物間の関係性が強まり、新たなる生活環境が作り出されていく。どんどんどんどん。そして、もう、宿命ですね。大量絶滅という、変化、
はい、
それが生命環境に襲いかかってくるようになる、
はい、
生命体が前進してどんどん進化していくためには一回全部滅ばないとダメっていう、なんとかな驚くなよ。過去地球は5回生物の大量絶滅を体験してるんだって。
あ、そうなんだ。
5回もあったんだよ。で、ほんのわずか生き残った種類が、また命をつないでいく。
大量絶滅しなくちゃいけないんですね。
ある意味で宿命なんですよね。海中の有毒金属、火山の噴火、気候の激変、そのたんびに地球上の生物の 90% が滅んでいるんです。で、生き残った 10% が命をつないでいくという。やっぱり死は次の生きることを呼び込むための重大な 基礎固め、ベーシックな出来事なんであります。で、それの中で最も有名なのが、隕石の衝突によって、恐竜の約 70% が絶滅したという、約6650万年前の中生代の恐竜の絶滅なんだって。
はい。
これでガラッと生物の層が変わっちゃったのね、うん。この恐竜の大量絶滅によって生き物は選択され、そして隅っこで生きていたものが次に、もう人間なんて典型的であります。ネズミのような食われるだけの存在から、この脊椎動物、うん、類人猿、哺乳類の人間が誕生するわけである。
はい。
この地球環境で重要なことは、絶滅はあるんです。
はい。
この次また明日のまな板の上で。